今日恵みをいただく御言葉は詩式の18章27節から31節です。詩式の18章27節から31節。彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取ってライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを打ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上誰とも交渉がなかったので救い出す者がいなかった。その町はベテレホブの近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖ダンの名にちなんで、その町にダンという名をつけた。その町の元の名はライシュであった。さてダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子ゲルシャムの子のヨナタンとその子孫が国の補修の日までダン部族の祭司であった。こうして神の宮がシロにあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。一言お祈りいたします。愛する主よ、人の罪のはびこるところに偶像が立ち、その偶像が建てられたところにさらに罪がはびこるその様を私たちはよく見ます。あなたが最も忌み嫌われたこと、実会の第一回においては私の他に神があってはならないと、第2回では偶像を拝んではならない、作ってはならない、あなたが真っ先に命じられたことはそれでした。本当に私たち自身が偶像を立てるということがありませんように。それは目に見える偶像ではなく、目に見えない偶像において、特にあなた以外のものをあなた以上に立て祀ったり、それを優先させたりという、そのような偶像礼拝を行うことがないようにしよう。本当に私たち自身が気をつけるべきことを今日戒め教えてください。この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人をその命の御言葉にしっかりとつなげるために、まず私たちの耳を清め、心を清めてください。あなたと私との間に立ちはだかるいかなるものも取り除いて、ただあなたに会ってまっすぐとなることができますように、どうか今心の畑を耕してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩式18章ではダン族の行動について、で、ダン族が自分の住むべき町を、見つけるために、初めに5人のその選抜隊、石膏を使わせて、でそれでこのライシュのところ、ライシュという町が、とても、人々が平安に住んでいて、でそれで周りとの交渉もない、非常に攻め落としやすそうだということで、ダン族がその町を攻め行くんですけども、でその途中で17章で見ましたミカの家、そこによって、でそこで、ミカの所有物である、その偶像とか、またミカが、ね、年間銀10枚で雇っていた、レビ人の祭司、それを奪って、でそれで、腕ずくで奪って、強奪していったところを、前回見たんですけども、 で、こうして断族は、そのままミカの作った、ものと、またミカの祭司とを取って、ね、来主に行って、で、その町を攻め落として、ね、火で焼きました。で、こうして、まあ、断族は、その自分の、居住地を得たんですけれども、まあ、そこは、ヨシアがくじで割り当てた地とはまた違うところでした。まあ、本来であるならば、まずそこの土地をね、主が定めた土地を取ってからでしたら、まあ、その他の相続地、もう積極的に攻めていっていいはずなんですけども、でもこの断族は、この来主に住んでいる人たちは弱そうだ。援軍も、まあ、望み得ない。だから、まあ、簡単に攻め落とせるだろう。まあ、そのようなね、見心や見言葉の判断は一切抜きに、この来主の町を攻め落としました。で、まあ、その、目論みは成功したんですけども、ただですね、その町に住んだ時、まあ、どのような礼拝をその土地で成していくか、まあ、そこが問題なんですね。まず彼らはその町にダンという名前を付けました。自分たちの部族の名前です。前回のところでも、ダンが宿営したところを、マハネダン、名前を付けましたね。あの18節のところで。要するにダンの宿営、マハネ、マハナイムが2つの陣営という意味ですから、マハネは、まあ、陣営、マハネダン、という名前を付けました。どうやらこの部族、自分の名前を、ね、土地につけるのが、好きなようです。で、この町、もともと来州という町を、ダンという名前を付けました。で、このダンという町、まあ、来州という町は、まあ、聖書地図でも見ますと、まあ、非常に最北端の方に位置するところですね。あの、ガリラヤ湖のさらに遥か北の方に位置するところです。あの、アブラハムが、ロトが、ロトとか、またソドムの王がさらわれてしまったとき、アブラハムは318人のその家のしもべを従えて、北、ダンの方まで追跡していた。ですからかなり北の方まで、まあ、かつてアブラハムは追跡、していったんですけども、ですからこのダンという町、まあ、イスラエルの領土の最北端。ですから、この後ですね、ダンからベールシェーバまでっていう表現が、たまに出てきます。ベールシェーバはイスラエルの最南端の方の町ですから、ですから、ダンからベールシェーバまでと言いますと、イスラエルの最北端から最南端まで、要するにイスラエル全体を、まあ、表す言葉として、まあ、その後、何度かその表現が出てきます。ダンからベールシェーバまで。で、このダンという町に、彼らは、自分たちのために彫像を建てました。で、それで、そこの、ね、彫像を建てて、そこがですね、ダン族の礼拝の中心地に なりました。で、30節見ますと、さて、ダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンとその子孫が、国の補修の日まで、ダン部族の祭司であった。ここ、国の補修の日まで、ダン族の祭司であった。このヨナタンが、あのレビ族の祭司の、まあ、ヨナタン、というんですね。まあ、彼が、その町の補修の日まで、補修と言いますと、まあ、北イスラエル王国の補修は、だいたい紀元前の740年ぐらいから、まあ、720年の間に何度かに分けて、この補修が行われたんですけれども、ですから、四式の時代、その遥かもっと前の時代なんですけれども、ですから本当に長い間、このダンという町の中で、まあ、偶像礼拝が行われており、そしてこの、ね、もともとは、ミカの家の、ね、祭司だったものが、ずっと、その、子子孫孫とその町の、祭司のを、まあ、務めていたようですね。で、ちなみに、まあ、この当時、四式の時代、 まあ、ヨシアの時代からなんですけども、ずっと礼拝の中心地はシロにありました。シロに神の幕屋があって、でそこで人々は、捧げ物を携えてきて、そこでシロという町で礼拝していたんですけど、それに引き換えダン族だけはですね、シロまで行かずに、このダンの町の中に偶像を作って、でそこで偶像礼拝を行っていたようです。で、礼拝の中心地は、まあ、サムエルの時代まではシロだったんですけども、まあ、ソロモンをダビデの時代以降、その礼拝の中心地はシロからエルサレムに移ります。エルサレムのあの神殿ですね。ソロモンが神殿を建てた、その場所になるんですけども、でも、捕囚の日まで、ダン族は、ね、この、自分たちの町、ダンの町で礼拝ずっと行っていた。ですから、全イスラエルが、エルサレム神殿で礼拝するときでも、ね、なお、この自己流の礼拝を、ダン族は捧げていたようです。で、まあ、ソロモン以降ですね、イスラエルは北と南に、分裂するんですけども、まあ、ダン族は、まあ、当然北イスラエル王国の、まあ、最北端の方ですから、北イスラエル王国に、入ります。で、そこで、まあ、北イスラエル王国の最初の王、ソロモンの子、ソロモンの子はレハブアムといって、南ユダ王国の王になったんですが、それに対し、まあ、ヤロブアムという王が、まあ、ソロモンに対抗して王となったとき、そのヤロブアムはですね、ベテルとダンを礼拝の中心地にしようと定めました。第一列王記の12章、にそれが記されております。ちょうどイスラエルがですね、ソロモンの子供、ソロモンの次の時代にイスラエルは北と南に分裂して、ヤロブアム王がその北、ね、ダンを含む北の王になったんですけども、第一列王記の12章の26節以降をお読みします。26節以降、ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して、金の子牛を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼らは、一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するため、ダンにまで行った。このダンにまで行った。ですから、ね、普通、立法の定めによると、礼拝するべき場所は一つの場所。で、当時はエルサレムの神殿であるはずだったんですけども、でも、このヤロブアムを勝手にですね、金の格子を二つ作って、ね、なんとこの金の格子が、あなた方をエジプトから連れ上った主である、ね、神々がおられる、で、それでその一つをベテル、もう一つをダンに、ね、安置したんですね。ダンは昔から、偶像礼拝が、まあ、ですから本当に、四式の時代から、この、ソロモンの時代に至るまでずっと、もうなんか言ってみれば、まあ、悪い意味での由緒正しい偶像礼拝の、その中心地だったんですね。で、それで、ダンに安置して、もう、イスラエルの、その北イスラエル王国の人々は、ダンにまで、ね、もう、イスラエルの最北端にまで行って、そこで、まあ、礼拝を捧げるようになった。で、そのような罪を、まあ、ヤロブアムは犯したんですけども、でも、そのヤロブアムの罪、まあ、ヤロブアムの罪とはよく言われるんですが、偶像礼拝にね、歩む王のことを、ヤロブアムに倣って、言うんですけれども、でもそのヤロブアムの罪を引き起こしたのが、そのもっと先祖の 要するに断族ですね。この知識の時代に遡って、その罪の根っこがあるわけです。で、この第一列王記の、ね、31節以降も読みますと、それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。その上、ヤロブアムはユダで祭りに習って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、香を焚いた。ね、本当に、このヤロブアムの罪、それは偶像礼拝の罪ではあるんですけども、でも彼が勝手に考え出した、その祭りの日、その日を、祭る日、ね、人々を、楽しませる日、まあ、そのように定めて、でそうして、勝手に立てた祭司も、ね、勝手に立てた日に従って、それの、そのいう礼拝をさせる。で、しかも勝手に考え出した神々、ね、金の格子を作って、これがあなた方をエジプトから登った神である。まあ、そのようなことをしたのがこのヤロブアムで、それをヤロブアムの罪言うんですけども、私たちもですね、ですから勝手に考え出した礼拝方法、これ、神様に喜ばれない罪になるんですね。勝手に考え出したこと、例えば、なんか10分の1献金ってあるんですけども、それを、トイチトイチって言ってですね、で、それで、なんか必ず献金の額は、ね、1100だとか、110とか、なんか、1万1000とか、そういう、等と位置がつくものでなくてはならない。まあそういう考え方、それはですね、これは間違った考え方です。御言葉には一切書いてないんです。そういう勝手に、ですから考え出した、なんか数字の語呂合わせとか、あるいはなんか言葉の語呂合わせとかで勝手に、聖書に書いていないことをやっている。まあそれもまた、ね、偶像礼拝の一種になります。ですから本当に私たちは、御言葉に沿った礼拝、勝手に自分で考え出した方法、それヤロブアムの罪になってしまうんですね。ですからしっかりと御言葉をよく聞いて、御言葉に沿った礼拝を私たちは捧げなくてはなりません。で、再び詩式に戻るんですけども、この断族の祭司となった、その、ヨナタン。実を言うとですね、彼も、本当に、実はレビ族出身なのかどうかというのも、怪しいんです。詩式の18章30節のところに、モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタン、書いてあるんですけども、でも、モーセの子のゲルショムは確かに、いるんですけども、でもゲルショムの子は、第一歴代史の系図を見ますと、ヨナタンではなく、シェブエルという名前なんです。まあ、第一列王記の、第一歴代史の、23章の16節とか、あるいは26章24節を見ますと、まあ、書いてあるんですが、モーセの子はゲルショム、これは確かですが、でもゲルショムの子はヨナタンではなくて、シェベルなんですね。で、この、第一列、詩式の18章のこの30節、ね、モーセのところに、まあ、新改訳聖書では、脚注がありまして、その脚注を見ますと、このヘブライ語では、マナセ、書いてあります。そうです。確かにですね、キング・ジェームズバージョンの英語聖書を見ますと、マナシャの子、モーセではないんですね。マナセの子、ゲルショムの子、ヨナタンと書いてあるんです。ですから、この、断族の祭司になった、この人、ヨナタン、彼、 レビ族かどうかも実は怪しくなってきたんですね。マナセ族で、なんか、マナセ族の中のゲルショムの子ヨナタを、ま、なんだかそのまんまだと、ちょっと、都合が悪いから、だからモースに書き換えたような、まあ、そういう、まあ、疑いまであるんですね。系図も、まあ、要するに、あまりしっかりしてない。あまり半然としてないんですね。祭司として、ふさわしい地位かどうか。まあ、もともと、まあ、モーセの子、ゲルショムの子であったとしても、まあ、レビ族は、ね、ゲルショムの子は、そういう祭司の務めをしてはもともとならないはずです。でも、まあ、勝手に、この時代、勝手な祭司としての、その、制度を断族が立てて、まあ、断族以前に、まあ、ミカが立てたんですけども、まあ、そういうですね、自家製の、その、礼拝、また、この祭司も、もともとはミカの一家族の祭司だったんですけども、でもそれが、ね、あなたは一家族の祭司になるのよりも、ね、一イスラエル部族の全体の祭司になった方が得かどうかよく考えなさいということで、でそれで彼は、ね、目が輝いて、でそれで結局この断族についていって、でこの断族が、来種の町で平穏に安心している人々を剣の刃で撃って、でそれでその場所を強奪して、でそうして、まあ、こうして断族はその町に、まあ、安定して住むようになり、でその場所で、この、まあ、モーセの子かどうかわからないんですけども、まあ、ゲルショムの子ヨナタンを、祭司として立てて、でそうしてもうずっと長らくですね、補修の日に至るまで、この場所が要するに彼ら独自の礼拝の場所になっていったんですね。イスラエルの人々が、白で礼拝を捧げているにもかかわらず、この断族に限っては、ね、白ではなくこの場所で、その自家製の彫像を建ててそれを拝んでいる。で、まあ、ダビデ王やソロモン王の時代になってエルサレムに神殿が建っても、ね、補修の日までこのヨナタンが祭司、ヨナタンの子供たちが祭司だった。まあ、ですから正当なアロンの子孫の祭司ではなく、ね、正当ではない血筋の者が祭司となって、ずっと断族はそのような礼拝を長らく捧げていたんですね。断族、それは、ヤコブはあまりいい祝福を与えていないんですね。創世記の49章に、ヤコブが死ぬ直前に、イスラエルのその十二部族のその、父祖たち、ね、それを呼び寄せているんですけども、創世記の49章の16節から、18節にそのダンについての、その予言が記されております。ヤコブが死ぬ間際に、各々の子供たちを一人一人呼び寄せて、まあ、彼らの将来起こること、ね、例えばユダについては、まあ、王権はユダから離れない。ね、あなたは獅子の子である。そのような予言がなされて、それでユダから王族の家系が出たんですが、で、断族については、この創世記49章の16節から、断は、己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように。断は、道の傍らの蛇。小道のほとりのマムシとなって、馬のかかとを噛む。それゆえ、乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ダンは道の傍らの蛇だ。小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。ね、まさしく、断族、昨日の箇所を見ますと、もう本当にマムシのような、蛇のような、ね、他人のものを勝手に噛みついて奪い取って、まあ、他人のものといっても偶像の神なんですけども、ね、それを奪って、まあ、そういう卑劣なことをする。そして、この断族ですね、黙示録の方にもイスラエル十二部族の名前が、 出てくるんですけども、でもその黙示録のイスラエル十二部族のリストからダン族は外されちゃっているんですね。ダンは己の旅を裁くであろう、16節に書いてあるんですけども、本当に兄弟姉妹を裁くようなもの、また勝手に人のものを奪い取ったりするようなもの、そしてもう偶像礼拝、ね、他の兄弟姉妹たちが正当な礼拝を捧げているにもかかわらず、自分だけ自己流の礼拝ずっと長い間捧げ続けてきたようなこの団の性質、ね、最後には除外されてしまうんですね。黙示録の、そのリストっていうのは黙示録7章、5節からに記されてるんですけど、黙示録7章の黙示録7章の3節から8節のところに、ね、あの神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、まあ、海の、まあ、害を与えてはならない、命じられて、でそれで、まあ、イスラエルの子孫たちに御使いが印を押していくんですけども、でそのリストが5節から、8節のところにあるんですが、この中よく見るとですね、断族が除外されております。でもう一つ除外されているのはエフライム部族も除外されているんですね。最後に、ね、せっかく、ね、主にある兄弟姉妹であったにもかかわらず、断族のように身勝手な礼拝を捧げ続けていると、あるいは兄弟姉妹をもう蛇みたいに睨みつけて、裁きをすることをやめないでいると、まあ、最後には除外されてしまう、本当に恐ろしいことです。ですから本当に私たちはこの断族のその性質には習わないように、ね、気をつけたいところです。この詩式の、17章から18章まではこの断族の行動とか、また、ミカのその、ね、偶像について、その、まあちょっとした小話が挿入されておりました。そしてこの断族のこの時の行動によって、まあ、その後のずっとイスラエル、北イスラエル王国となるべきそのところが偶像礼拝の影響を受けていく様が、まあ、記されておりました。ですから、ね、ほんの些細なところ、ね、偶像礼拝、身勝手な礼拝を自分で打ち立てて、あるいは身勝手なそういう定めを立ててですね、それに従って歩むと、それが後々長い間その町に罪をはびこらせる原因になってしまうというところを見ました。ですから私たちは本当に気をつけたいところですね。どうか皆さんは正当に、ね、御言葉に沿った形で礼拝を捧げて、そして正当にそこから離れないで、災いに遭うことなく平安のうちに礼拝生活を全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ、愛する様、私たちの主はあなたです。あなたは決してこの偶像の類のように誰かに奪われてしまったり、あるいは罪をはびこらされたりするものではなく、あなたは命の君であり、あなたは永遠の昔からおられ、永遠の未来に至るまで王であられるお方です。私たちはただイエス様、あなたをのみ神とします。あなたの他に神々があってはなりませんし、またあなたの御教えである御言葉以外に優先するべき考え方があってはなりません。私たちはただあなたの御言葉、それを灯火とし道の光として、日々つまずくことなく歩んでいくものでありますように。どうか今日もあなた御言葉によって道を示し、今日なすべきこと、またこれからなしていくべきことを、あなたが光の、御言葉の光でもって、道を示してくださいますように、あなたに願い求めます。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。